キャターン、アルビノエンターテイナー加瀬浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
それがキョトンだよ。
本当にね、この前まさにキョトンとしたことがあってさ、僕ミュージックステーションを見ていたので、まあ AKB とかを見ながらね、うん、相変わらずかいなとか思って見てて、うん、でその回はその日かな、発売した関ジャニ∞の面々がね、
うん、
新しいシングルをリリースした的なことでいて、で青っぱなっていうね新曲を披露していたわけですよ、ミュージックステーションで。
青っぱな、
で、あ、いいなと思って、結構な青春ソングな感じ で僕もちょっと胸を打たれたので、素直にツイッターでね、関ジャニ∞の青っぱな胸打たれたわみたいなことをツイートしたの。
お
したらさ、うん、信じられないぐらい携帯が鳴ってんの、ピロンピロンって。
なんだなんだなんだ
なんだこれって思ったら、ものすごい量のリツイートをされてるわけ、それが。
お、
普段もね、まあまあリツイートしてもらってるとはいえ、尋常じゃない量ですよ、
うん、
数百リツイートですよ、うん、なんだこれはって思って、まあ冷静に考えればさ、うん、僕のフォロワーでもなんでもない人がガンガンリツイートしてるわけだから、関ジャニ∞持ってるなって思って、プラス、
う
ん、ジャニオタはすごいって思ってね、
うん、
こうなんて言うんだろう、ポジティブツイートを拡散する力、みんなのその応援心の強さよね、
うん、
キョトンとした後にまた違った意味ですごいなって思った、
うんうんうん、
ジャニオタぐらいのファンがつけばいいなって僕も思ったね。僕のことがどっかでね、関係ないところでツイートされてたりしたらさ、ガンガンツイートしてくれるような、
うん、
そんなファンがついてくれたら嬉しいなって思うね、うん、拡散してって言ったことだけ拡散してもらうんじゃなくて、あの僕の何気ないこととか、僕について誰かが書いて何気ないこととかをみんなが拡散してくれたり、興味を持ってくれるぐらいになってくれたら嬉しいなって思ったよね。
カスヤナウ、
そうそうそう、カスヤ浩二を今池袋で見つけたとか、
カスヤ発見ナウ、
そういうことを誰かが書いて、さらに誰かがリツイートされるぐらいの存在になりたいですよ。
カスヤ包囲網、
そこは難しい
な。でも本当ね、びっくりしたよ、うん、もうねツイッターはね、そういった意味ではなんかびっくりするようなこととかも結構あるから。
そうだね、
今はまだ面白い、このツイッター側の今度いろいろなシステム変更とか規約変更で、今後ツイッターがどうなっていくか分かりませんけど、
うん、
もうちょっと遊ばせてほしいなツイッターって思っております、
うんうんうん、
長くなりましたが、今回のトークテーマはキョトン顔でお送りしてまいります。そして今回もこの人たちをゲストにお迎えしてお送りしてまいりますよ。それでは参ります。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト、中澤雅人と
平井雅之。
どうも、ツイッターではアット96マウス、黒マウスでお送りしております、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうも、ツイッターではまさともアンダーバーで、登録しております、中澤まさともです。
まさとも
ですよね、まさともみたいな感じですね、
は
い
は
い、
どうも、ツイッターではそれひま、SORR
自分で言うんじゃねえ。
SOR
いい
いい、
H-I、やめてもらえる、なんか
平井雅之です。
ちゃんと言えよ。
たどたどしいやつはやめてくださいね。
それ暇それ暇、
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤雅人とそれ暇平井雅之をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はい、はい、
ツイッターね、もうちょっと本当遊ばせてほしいんだよね、
うん、
まだ今楽しくなってきたから、あのメディアとして廃れるにはちょっと早いんで、もうちょっとツイッタージャパンの方も頑張ってほしいと思っております。今回はトークテーマキョトン顔ということで、メッセージをいつもの方々からいただいておりますので、はい、読んでいきますよ。
お願いします。
お名前ピンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
粕谷さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
前回の放送も楽しく聞かせていただきました。平井さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
改めておめでとう。
ありがとうございます。
30 ちょっと苦し紛れな30みたいな私の勝手なイメージで恐縮なのですが、平井さんの爽やかなお兄さん的雰囲気にいつも和ませていただいてます。
ありがとう あれ、
これから大人の男度がアップしてもその雰囲気を失わずにいてくださると嬉しいです。本当におめでとうございます。
いやもうありがたいです。もう
さて今回のトークテーマはキョトン顔なんですね。前回の放送では私もたくさんキョトンとさせていただきました。今回の皆さんのトークも楽しみにしています。ということで続いてお名前コズさん。
あ、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。カズヤさん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
9月も、9月ですね。まだまだ暑いですが、季節の変わり目には風邪をひきやすいので、皆さんお気をつけくださいね。
ありがとうございます。はい、
ところで、カズヤさん、平井さん、お誕生日おめでとうございました。
ありがとうございます。
平井さん、あ、違う、中澤さん、はい、やっと渡せてよかったですね。
ねえ、ほんとキョトンとさせたよね、いろんな人。
それに、姿見の鏡とはナイスチョイスでしたね。うん、そして、カスヤさんと平井さんはプレゼント交換しちゃった感じになりましたね。
そうですね。
それにしても、話がとっても大人なお話になっていて、最初はまさに、キョトン顔して聞いていたのですが、途中で把握できて、赤面したり、最後には大人なお話が普通のお話のような気がしてきて、にこやかに聞いてました。うん、もう、私一応純粋な女の子のはずなのに、どうしてくれるんですか。まあ、楽しかったんですけど、うん、っていう口をとんがらせた顔文字ね。うん、それでは、次の配信も楽しみにしています。ということでね、
はいはい、
前回の配信は本当に物議を醸し出しました。やりました、かつやくん。皆さん本当にね楽しんで聞いてくれたようで何よりですよ。
うん、それは何より、
あれでねキョトン顔をしてくれなかったらもう失敗ですから、うん、よかったですよ。僕は本当に大人な男の話っていうのもね結果的には上手にできてね、うん、中澤さんがぶっこんでくるぐらいになったしね、うん、よかったですよ。よかったですよ、本当に。キョトン、キョトンしていきましょう、うん、これからも。
あんまりいいことばかりではないけれどもさ。
確かに、
ね。いいことばかりではないんだけど。
う
ん、
でも時々挟まるとね。
そう。キョトンしない大人にはなりたくないわけですよ。
何を言ってんだ。
どういうことって。あ、それってどういうこと、うん、っていう、新鮮な驚き、うん、はいはいはい、みたいのを感じられる大人にはなっていきたいよね。
そうだね。
ああ、何でも知ってる、うん、知ってるみたいなさ、そんなことくだらないね、みたいな、そういう大人にはなりたくないわけ。
ダメだ。そんな大人はダメだ。
え？何それとか、それこそさ中澤さんが常日頃言ってるようなわーかっこいいみたいなやつもさ、うん、言及はしませんよ。ただあれかっこいいとかっていうのもある種のキョトン顔なわけじゃない。
ウィザードライバー欲しいな。
わーみたいな顔もしていきたいよ、うん、そういった意味で子供らしさというかさ、それこそ純粋な男の子らしい驚きとかも覚えていきたいわけよ ね、
うんうん、
ね、大事にしていきましょうよ、はい、さあキョトン顔どうですか。
キョトン顔、
キョトン顔、
は
い、
平井さんどうですか、キョトン顔は。
キョトン、
うん、どうですか
最近。
平井さん、
はい、
平井さん、
なんだ
よ、なんだよ、話題ぶっ込むぞ俺。
平井さんに振ってんだから。
ああ、うん、僕の最近のキョトン顔、はい、
そうだよ。
最近ね、
今聞いてたら誰もが分かる振りだったよ。
キョトンとしちゃった。
なんで2秒3秒で収めんだよ。だ、ね、自分のパーターンを、
はあ、パーターンをね、
パーターンを、
チャベリに関しては一番苦手だからね。
あ、まあ、最近というか今日なんですけど、うん、あのちょっとここにたどり着くまでに電車乗り間違えまして、
うん、あるよね。
なんか
あるある、
早いって思って電車があ
るあるあるある、
うん、あれって思ったら次は赤羽、次は赤羽って。って
あの先
の先の駅なんですね。なので
なんかちょっとした快速とか、うん、それこそ通勤急行的なものってなんかさ、ふと乗ったら止まるべき駅に止まらないみたいなことあるよね。
そうそうそう、
あ、びっくりした。
うわーって思いながらもう二人にメールしたよね。
びっくりした、うん、僕もね過去ね結婚式に行くときにね、あの間に合わなさそうでちょっと急いでたわけ、
うんうん、
で急いで電車乗ったら山手線の逆方向だったってことあるよね。
あれ、あれ、うん、あれよ、そんなこと。
そう、うん、山手線に乗った隣駅だったんだけど、ちょっと待ち合わせしてた人に、うん、ごめん別方向の隣駅着いちゃったっつって、
あ、
今から向かいますみたいなことはありましたね。
結果二駅分行かないといけない、
結果超余裕だったけど、うん、でも僕の気持ちとしてはもうびっくりドッキリでしたね、うん、
焦る、
中澤さんはどうですか、キョトン。中澤さんはキョトンばかりなのかな普段、
うん、そうね、いつもびっくりしてばっかりだけどね。
あれを持ってきてると思ったら持ってきてない、キョトンみたいなね、
うん、そうそうそう、
忘れ物とかあるよね。
キョトンってさせるのが多いかもしれない。
あ、マジで、
あ、
キョトンとさせてる最近も、うん、
最近あ、和也くんの話じゃないけど、
うんうんうん、
もうツイッターを、やってて、まあ、再開して、うん、もうだいぶ、10日経ったんですけど。
そうなんだよね、この番組でも、うん、 ツイッターがちょっとできなくなりそうですみたいな話をゆっくりして、
そうですね、
でしばらくお休みしますみたいな話をしてから、うんうん、まあ、1ヶ月ぐらいですか、
まあ、1ヶ月
たっぷり、
いや、6月だったんで2ヶ月半ぐらい、
2ヶ月半ぐらいですか、うん、まあ、たっぷりお休みして、
そうですね、
で最近また始めたという、う
ん、始めた、
また具にもつかないツイートを始めたというい
いじゃん、それがツイッターでしょ、
いいんだよ、いいんだよ、うん、ファンへはすごいいいんだけど、うん、もう僕へはすごいもうしょうもない、
そう、あの
好きなゲームの話とか知らねえよな、
今ね、今その、まあ、ツイッターを再開した時に、うん、あらかじめ話してはいたんですけれども、はいはいはい、ファンの方からとか一般の方から の、 あの質問に対して、うん、質問とかリアクションに対して、うん、そのまま、いわゆる、その送ってくれた人の名前を入れて、返事をするリプライっていうのと、うん、あと、その人の書いた文章を載っけた上で質問、自分の発言をするリツイートっていうのをしないで普通の、ツイートでお返事をするっていう風な形になりまして、
うん、
なんでそうするとこう、まあ、ご質問いただいた時にそれに対して普通のツイートで返すんで、うん、全然関わりのない人たちにとってはなんだこれっていう感じになりがちな、
はいはいはい、ね、自分だったり甚だしいみたいな人になっててちょっと面白いけど ね、まあそうですね、うん、どっか特定のファンと密接にならないような配慮ですかね、
そうですね、
はい、そうですね、だ僕もねドキドキしたんですよ、中澤さんがそんなことを言ってるから、うん、もしかして僕一ファンとして扱われたらどうしようとか思って、うん、ドキドキしてました、
少なくとも、ね、少なくともフォローし合ってる人はそういうことはしてないんで、
うん、
大丈夫です、
まあ、本当ね、その、うん、なかなか難しいさじ加減ですけどね、うん、ただやっぱりこう、一ファンと親密になっていくっていうのは、まあ、ある種、うん、公人公の立場でいようとする人にとっては、うん、気をつけなければならないところですね、
うん、だから、こっちがこう ありがとうっていうのを伝えたいって思ってもなかなかこううまく手段として伝えにくかったりね、
う
ん、
そうそうそう、
あるからね、
だから、ね、僕のことをツイッターで書いてくれる人本当にありがとうって誰にも向けずにツイートしなきゃいけないっていうなんかすごい不思議な感じになっちゃうっていうね、でもいいじゃないですか、楽しくやっていくのは何よりですから、うん、なんか待ち望まれていないことをやるのはね、うん、しょうもないと思いますけど、まあ、見てる限り多くのファンの方々が待ち望んでくれていたみたいなんで
本当にありがたいです、
中澤さんもこれまで通りブログとツイッターと、うん、そしてプロジェクトワンサイズの粕谷浩二をなるべく大切にしてもらえればいいなって思います
大事大事大事
思います思います
大事大事、はいはい、いや全然キョトンからは離れてしまいましたけどね、まあでも
おまとめるか、中澤まさともがまとめるか、
いや、まとめない、
まとめないんですよこれが、まあまとめないって言われてもキョトンとはしませんよ、いつものこと
ですからね、ドンとじゃなくてキャント、
あそれでは、
英語ですね、
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております、中澤まさともがまとめないプロジェクトワンサイズのポッドキャスト粕谷浩二のゲスト中澤まさとも、今回はトークテーマキョトン顔でお送りしております。
粕谷浩二の CM です。どうも中澤まさともです。粕谷浩二くんは見た目は大人、頭脳も大人、でも夢見る心はいつだってフロンティアスピリッツ、逃げない負けない泣かない燃えるエンターテイナー、そんな粕谷浩二くんの活動が気になる方は粕谷浩二で検索、いつもお世話になってます、プロジェクトワンサイズ中澤正人でした。
僕の声を聞いてる人がふわふわってする感じ、
でそれじゃ困るよ、トーク番組なんだから、
トーク番組、
まあ、まとまんなくても CM 入ったら一回区切りがつくっていう ね、
そうね、
CM って大事だね、
うん、CM 大事だね、
どうですか後半は何をしていきますか、
あはい、じゃ あの宣伝を
キョトーン、
そこか挟むなさせていただきたいと思います。カプセルヘイダン
全然関係ない話していい？
はい、うん、どうぞ。
これテクニックの話なんだけど、うん、これから宣伝しますって言うと人の耳が聞かなくなるっていう心理状態の話があってね、
あ
これから広告が流れますって言うと広告だからって言ってインプットしない脳っていうのがもう現代人は持ってるっていう話、
あへなるほどね、
だから これから宣伝しますって言わない方がいいよ。
気をつける。分かった、うん、
これから
まあ、それこそ簡単な話で言うと、皆さんにお知らせがあるんですよっていうのは、宣伝としてはちょっと聞こえないから、またこうテクニックの一つなんですよ。皆さんに伝えたいことがあります、お知らせしたいことがありますとか、ちょっと聞いてほしいんですけどとかっていうと、みんなが宣伝じゃないかもって思って聞いてくれるっていう、そういうテクニックの話もちょっとあるんでね、仕切り直してやってもらっても大丈夫ですけど、中田さん、後半何やってる？
ですね、ちょっと皆さんにお知らせしたいことがありまして、すで、にブログの方では、話してるんですけれども、11月に舞台に出演します、はい、カプセル兵団という劇団がありまして、そちらがプロデュースする、漫画カラクリサーカスを原作にした、舞台カラクリサーカスサーカス編というものに出演します。日にちが11月の15日から18日、場所は笹塚ファクトリーで、10月14日の日曜日よりチケットの発売が開始されます。詳しくはですね、カプセル兵団公式ホームページかプロジェクトワンサイズの公式サイトをご覧いただいて、詳細が載ってるのでそちらを見ていただければと。
まあ、プロジェクトワンサイズ非公式サイトないけどね誰も作ってくれてないけど、
確かに、
はい、
なんで、そちらの方を見てください。
10月中旬チケット販売なんですね。
そうですね、
分かりました、はい、情報公開された直後に僕もプロジェクトワンサイズのウェブサイト更新しましたよ。
お
頑張ってますよ、プロジェクトワンサイズの公式サイト。頑張ってます、頑張ってます
非公式ってなんですか。まあいいや、でこのカラクリサーカスのサーカス編っていうのがですね、その前後編に当たるものでして、その前にカラクリサーカスカラクリ編っていうのが、このカプセル兵団が2月に、舞台を上演してるんですよね。
なるほどなるほど。
でなんで、まあ今回後編になるわけなんですけれども、実はこの舞台の本番の前、チケットの販売の前、10月の6日になんですけれども、このカラクリサーカスの、サーカス編の前、前編にあたるカラクリサーカスカラクリ編のなんかややこしいな、
どっちだ、は
い、
どっちだ、
カラクリサーカスカラクリ編の、DVD 上映会というのが、エコダで行われます、
はいはい、
10月6日になりますので、そちらの方もブログの方に、詳細載せたり、公式サイトであったり、公式ホームページであったり、もろもろに、情報を載せていただこうと思いますので、チェックしていただければと思います。
なるほどね、
はい、
まあ、前作おさらい会みたいのがあるってことですね。
そうですそうです、
はいはいはい、じゃあぜひ行ってみてください、
お願いします、
はい、
で僕がなんですけれども、
演じる
役がなんですけれども、
その話する？あんまり残り時間ないけど、
あんまりない、まあ、でも軽くさらっとさせて、
でさらっとするんだって、
さらっと、役出演の出演のお話を、ね、うるさいよ BG、 そういう BG いらないからあの出演のお話をいただいたときに、まあ、長澤君ってアクションどれくらいできますって言われて、いやまあでも今は稽古とかはしてないんですけども、ヒーローショーで軽くやれる程度ですっていうふうに返して、じゃあ役この役でできたのが、物語の中で敵方の四天王の中の一人で、ブリケンラっていうキャラクターがいるんですけれども、超格闘技使いでちょっとハードルの高い役をいただいたんで、超頑張りますんで、ぜひ見に来ていただければと思います。
おお、はい、さらっとした話をさらっとじゃなく話したね今。
そうね
僕もスーツアクターとかで鍛えたアクション満載でお届けするので、そこもぜひ見てくださいぐらいでよかったよね。
よかったよね。
すごい前置き長いっていう、
前置き長い、
ね、まあ、そういう癖があるんでね、その癖をうまく扱って僕もやっていきたいと思いますよ、
はい、
手綱を引く係ですから、はい、2人はどんどん突っ走ってもらって、わ好き放題突っ走って暴れ馬になってもらえれば、僕一生懸命手綱引いていきますから。
なんか余計な説明出しちゃうんだよな、
頑張っていきましょうね。
自己防衛なんだろうな、よくないな。
中澤さんもう終わり？
はい、終わり。
中澤さん終わりです。
はい、あ、じゃあ続きまして、毎度
続きまして、
続きまして
皆さんに
お知らせがあります。
ああ、何？
9月の27日木曜日に我々ワンサイズでリーディングライブに立ちます。
おーい、どういう風に言えばいいか分かんなくなっちゃった
こっちもこっちも分かんなくな
もうだいぶ何回か宣伝してるから全然新鮮じゃないっていう、はい、
まさに極端顔です、ま
あ、改めてなんですけど、はい、アライアンスボリューム3、リーディングライブ に出演します、
はい、
場所は阿佐ヶ谷ドラム、ライブハウスですね。時間は18時30分オープン、19時スタートとなっております。チケットは前売り2500円、当日3000円、別でワンドリンク制500円となっておりますのでお気をつけくださいませ、はい。まあ、詳しくはプロジェクトワンサイズのウェブサイトまで、ぜひぜひいらしてください。
はい、
はい、
まだ前売り多分あると思うんで、今のうちに早くチケットフォームから申し込んでくださいね。
そうですね、
はい、お願いします。
多分ね、
来てください。
多分まだお席には結構余裕があると思うんでもっと来てください
ね。
はい、もっと来てください。
はい、ぜひぜひ。
かすやか中澤か平井宛てでチケット予約してくれれば僕らが小躍りするんで、ぜひよろしくお願いしますね。あのアライアンスはちゃんとアライアンスって言っとこうぜ、みんな。
アライアンス
とかさ、そういう一応イントネーション大事にするリーディングライブですから、
はい、
あの大事にしていこうね。アライアンスボリューム3、
ボリューム3、は
い、アライアンスボリューム3とか、なんかいろんなこと混じっていくのやめていこうぜ。
統一、
ええ、
ヒット P とかエッジポイント、そんな感じみたいな。マジック P とか、
うん、
キョトン、
キョトン、
いいぜ。うまい具合にキョトン顔で今回を締めていただいたんで、ぜひ皆さんいろいろ告知ありますので、もろもろは本当プロジェクトワンサイズのウェブサイトとか、粕谷浩二、中澤雅人、平井正幸のブログの方とかじっくり見ていただいて、ぜひ僕らにどんどんどんどん近づいてきてください、
はい、
もちろんツイッターもバリバリ近づいてきてください。
ぜひぜひ、
僕はだいたい後返信、後送信してもらったらバリバリ返す方なんで、僕にどんどん絡んでくれて構わないです。はい、ぜひぜひ皆さん、粕谷浩二、中澤雅人、平井正幸、どうぞ
よろしくお願いいたします。
さて、今回もゲストに中澤雅人と平井正幸をお迎えしてお送りしてまいりました。粕谷浩二のゲスト、中澤雅人と平井正幸、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージを、メッセージもお待ちしております。次回9月21日金曜日配信のトークテーマは、これ、アライアンスの本番前にやっていいのかわかんないんですけども、トークテーマは、平井さんの立ち位置です。
多分下手です。
あ、その立ち位置か。
そこか、そこか。
もう多分次回やると思うから先に出しちゃう。
番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info へお送りください。トークテーマ、平井さんの立ち位置へのメッセージお待ちしております。
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニュー、メール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しています。 URL は http://www.onesize.info、ぜひ隅々までご覧ください。そして僕の立ち位置、あのぜひぜひ、ちょっとどうなるかわからないんで、あのこんな感じでいいんじゃないみたいなメッセージもいただければ
こんな感じ
嬉しいです。
はい、お願いします。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス、お相手は
人生に新鮮な、あ、もう考えてたことを言おうとしたら間違えちゃった。人生に新鮮な驚きと喜びをって今言おうとしたんだよ。アルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
人生はなんか悲しいこととか辛いこととか痛いこととかはいいから、幸せに、みんなで幸せになれることを考えようよ、中澤雅人と、
人生気楽に平井正幸でした。
それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら、
さようなら。